お祈りします。恵み深い天の父なる神様、この数日は涼しい日もありましたけれども、この季節の移り変わりの中にも全知全能なる主の御業を私たちは見ることができます。すべてのものを作られて、そして今もその御手で治めておられる主ご自身が、私たち一人一人にも目を留めてくださって、今日もこの場所へと私たちの名を呼び集めてくださり、私たちのこの汚れた口ではありますけれども、今主を賛美する口へと神様が変えてくださって、私たちに神様への礼拝をお捧げするこの特権を今日もお与えくださっていることをありがとうございます。どうぞ神様、この礼拝が続けて神様の臨在の中で清められて、また導かれて、どうぞ神様ご自由にこの場所を行き巡り、私たち一人一人の心に触れてくださいますようにお願いいたします。神様、この教会をあなたご自身が愛してくださり、そして導いてくださるのでありがとうございます。私たちは何もすることはできない小さな弱い器ですけれども、神様が私たちを通して、この教会を通して何でも成してくださるお方なので、あなたに続けてお委ねします。今週来られるデニース姉妹をどうぞその旅を守ってくださって、ここから始まる1年間の働きを祝してください。また今週でひとまず夏休みに入る英会話ウクレレクラス、グレースさんやミチさんの働きが祝されて、アコースティックナイトが豊かに用いられ楽しい時となりますように。またどうぞこの夏の教会の歩み、福島子どもキャンプも近づいてきました。神様が豊かに祝福してください。神様、結婚された弘樹先生、この娘姉妹には続けて主の祝福と導きがありますように。病の中にある方、入院しておられる方々、先ほど祈りましたが茂子姉妹の手術も、また生為兄弟ご夫妻も、安西兄弟も、その他お一人お一人に神様の癒しと守りがありますようにお願いいたします。神様、今日立でご奉仕にあたられている明先生を、また午後郡山教会に向かわれる吉人先生をお持ちください。今県内また各地で牧師がいなく、また牧師が体調を崩し、試みの中にある諸教会をもお守りくださいますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。私たちの心を開き、そこに触れることができるのは神様あなただけですので、今どうぞ触れてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年の6月は、観測史上最も暑い6月だったそうですね。私の心配はもっぱら6月からこんなに暑い日が続いて、7月の娘たちの結婚式はどんなに暑くなって、皆さん汗だくで結婚式に参加されて途中で具合悪くなったりしないといいなということをもっぱら心配していたんですね。でもそんな中にあっても神様にあって守られて祝されて、そして7月も中旬になって、この数日は涼しくて過ごしやすい日もあって、なんだかなおさら私たち体調を崩さないように気をつけていきたいなと思ってます。なんだか風邪も流行ってるみたいですね。皆さんもどうぞご自愛ください。早いもので7月も中旬ですけれども、皆さんはどんな日々をお過ごしでしょうか。私はですね、前回のメッセージから今日までの間に、この短い間に2回の結婚式があって、1回目は娘の中学生の頃からの友人の結婚式の式をしたり、また同じ週に今度は自分の娘と手を組んで入場するという、こんな日を迎えたり、そんな喜びの日、嬉しい日もありました。また前回のメッセージから今日までの間に、 まあ、この泉のチャペルの2階ロビーの4枚のステンドグラスにもなっていますけれども、この翼の教会の背中を押してくれているお兄さんたちと言えるでしょうか。そのうちの熊町チャペルの解体がついに終わって更地になった跡地に立って業者さんとあれやこれやと確認してきました。また今度はその間に桜のチャペルの解体がいよいよ始まりますと連絡があり、現地に行ってこれはどうしますか、あれは取っておきますか、この低層板はどうしますかなどなどと打ち合わせをしてきたりもしました。それはやっぱりちょっと寂しさを感じる時でもありました。皆さんいかがでしょう。嬉しい時もあれば寂しい時もあり、喜びの日もあれば悲しみの日もある。確かにそれが私たちの歩みなんだよなと、私たちは日々体験させられているように思いますけれども、そんな喜びと悲しみとが入り混じりながら、先ほど私たちも賛美して告白したように、誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないことが私たちの前にも起こるんだって、そこに賛美と感謝が生まれていくんだと、私たちはこれからも一歩一歩前に進んでいくことができるでしょうか。今日のメッセージのタイトルは喜びと悲しみと、とつけましたけれども、今日の箇所でイスラエルの人々はまさに人生の祝福と言えるかもしれない、もう喜びと悲しみとか希望と痛みとか、いろんな人それぞれに、また同じ人の中にもあったでしょう、入り混じる中にあって、でもそこでみんなで主に向かって大声を上げて賛美と祈りを捧げ、またここから新しい一歩を踏み出していこうとしているんですね。続けて見ていますこの絵面記、今日は3章まで、後半まで進んできましたけれども、この絵面記何度も確認しています。イスラエルの人々が最初にバビロンという国に攻め込まれ、火で燃やされ、そしてバビロンの国に捕囚されていた、連れて行かれた、その最初の捕囚から約70年、神様が預言者エレミアを通して約束してくださっていた通りに、人々は再びエルサレムへと戻ってきました。そしてダビデの息子ソロモン王が建てたエルサレムの神殿がバビロンによって破壊され燃やされ50年ほどが経っていましたけれども、いよいよ彼らはその神殿の再建へと、その同じ場所に再び神殿を建てようと踏み出していったんですね。その神殿再建の前にまず彼らがしたことは何だったでしょうか。それが前回見た箇所ですね。今日の箇所の前、3章前半で前回確認したように、エルサレムについてそれぞれの住むべきところにまずは住み始めて、そして第7の月に人々は、3章1節に書いてますね、一斉に、米印脚注見ると一人の人のように彼らはそれぞれの場所からエルサレムに集まってきて、まずは祭壇を築いたのでした。そうなんです。何よりもまず礼拝を大切にして、一致して一人の人のように神様への礼拝を捧げて、そうやって大切な神殿再建の技に進んでいくときに、まずは内側が整えられていったのではないでしょうか。そして今日の箇所の直前、3章の7節を見ると、内側に続けて外側とも言えるでしょうか、人材も整えられていって、さらに材料の調達も、ヤッファに杉材をレバノンから運んでもらう、そんな道も開かれてですね、いよいよそして神殿再建の工事がスタートしていく、それがこの今日の8節からなんですね。では記念すべきその箇所です。まずは今日の箇所に入って8節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、彼らがエルサレムにある神の宮のところについて、2年目の第2の月にシェアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシュアと、その他の同僚の祭司とレビ人たち、 および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。さあ、ついに工事が始まりました。それは彼らがバビロンからエルサレムに帰ってきて2年目の第2の月のことでした。1個前に戻していただくと、8節の初めにあるように2年目の第2の月のことでした。祭壇を築いたのが、前回の箇所覚えてますか、第7の月でしたから、それからもう半年が経過しているわけです。彼らはその半年間じゃ何してたのか、その間もまずは礼拝を大切にしていたのではないでしょうか。そして材料の調達にもそのぐらい時間がかかったのかもしれません。また第二の月というのは今でいう4月から5月頃ですから、工事を始めるには春の良いタイミングだったのかもしれません。もしかしたらソロモン王の時に最初の神殿を建て始めたのも第二の月だったので、そのタイミングに合わせたのかもしれません。いずれにしろこの8節を見ると、第2の月、総督ゼルバベルと祭司ヨシュアのリードによっていよいよ工事がスタートしました。皆さん、建物を建てるときにいきなり屋根から作り始めることはしないと思います。まず初めにするのは基礎工事ですね。大切な大切な、ここ手抜いたら大変、基礎工事の中心になったのはレビ人たちでした。祭司とレビ人たちによって、つまりは礼拝を司る役目の人たちですから、賛美と祈りを捧げながら、礼拝を大切にしながら工事が進んでいったのではないでしょうか。次の9節もご一緒に読みましょうか。次の9節も読んでみましょう。はい、こうしてヨシュアとその息子たち、その兄弟たち、カデミエルとその息子たち、ユダの息子たちは一致して立ち、神の宮の工事にあたる者たちを指揮した。ヘナダデの息子たちと孫たち、そのレビ人の兄弟たちもそうした。基礎工事に手抜きは許されませんから、礼拝を大切にして、まずは信仰に立って工事を進めていく彼らは、指揮する者たちも工事に当たる者たちも、わざわざここに強調して書かれているように一致して立ち、一致して立ち、一つ心になってこの基礎工事を成し遂げたのではないでしょうか。皆さん、私たち信仰共同体の歩みには、この一致して立つ、一致して立つということは大切です。そして教会にとって必要不可欠なことです。今年度の教会のテーマに掲げている通りに、私たちはまるで一人の人のように一致して、一つの心になって礼拝をお捧げしていくときに、そこに神様の臨在があふれて、そこから神様の素晴らしい御業が豊かに表されていくのではないでしょうか。今月の初めにアメリカに帰国されるキンバリー姉妹を成田空港まで送っていきましたけれども、この泉のチャペルを車に乗せて出発すると、キンバリー姉妹はずっと泣いておられました。そしてこの教会は本当に家族のようだって何度も何度も言っておられました。6月の最後のキンバリーさんがここで捧げる最後の日曜日には、英会話クラスの生徒さんたちもたくさん来てくださって、礼拝を一緒に捧げて感謝愛賛会の時を持つことができて、その家族のような温かさにもやっぱり感動したようです。また出発の当日、平日にもかかわらず、たくさんの方々が見送りに来てくださって、そしてここのホールで手をつないで輪になってお祈りしたり、そして外に出て車に乗って出発したら、最後の最後までこの道路をバイパスに向かって走っていく時にも、駐車場のフェンスのところにみんな集まって、最後に見えなくなるまで手を振ってくれて、もう車の中からキンバリーさんそれを眺めて感動して涙を流しておられました。まあ、感動の涙で帰っていかれたキンバリー姉妹は、9ヶ月ほど前この教会に初めて来た時に、 来た時にも感動の涙を流されたそうですね。車の中でお話しくださったんですけれども、この教会に来て最初の礼拝に出た時、アメリカで見ていた、ビデオで見ていた震災という大きな苦難を通ってきたこの教会の皆さんが、今こうして一つになって感謝と喜びを持って礼拝している、そこに私も加えていただいた、この光景に涙が止まらなかったんだそうです。皆さん、私たちはこれからも一致して立つということを大切にしてまいりたいと思うんです。この時イスラエルの人々が指揮する人たちもリーダーたちも、そして工事にあたる者たちも、一人の人のように一致して主の導きに従って主の技に励んでいったように、私たちもいよいよまるで一人のように一致して、ただ主を賛美し、そこに表される神様の臨在にいつも心満たされて、そして誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないことが神様が起こしてくださる、その神様の導きにこれからも一歩一歩従ってまいりたいと思うんですね。さあ、イスラエルの人々が一致して取り組んでいった基礎工事、あっという間ですね。この9節だけでもう終わっちゃいます。基礎工事が終了して、ついに神殿の礎が据えられました。そこで彼らがしたことは何だったでしょうか。いやー、基礎ができたね、お疲れ様、乾杯って慰労会を開いたでしょうか。いやー、この大変な状況で俺たち頑張ったなって自分たちの技を誇ったでしょうか。じゃあ続く10節、次の10節をご一緒に読みましょう。はい。建築する者たちが主の神殿の礎を据えた時、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そうなんです。半年前にもモーセの律法に書かれている通りに、まずは祭壇を築き礼拝を大切にし捧げていった、そんな彼らはこの時にもまずは乾杯ってやるんじゃない、まずは自分たちの技を誇るんじゃない、何よりもまずはダビデの規定によって主を賛美していくんです。前回も確認したように、決して私たちの礼拝は、私たちの賛美は自分たちの都合に合わせてとか、自分たちの考えで自己満足のためにとかじゃないんですよね。主役はいつも神様ですから、神様の求めに従って神様に応答して捧げていく賛美、礼拝を私たちも大切にしてまいりたいと思いますね。さあ、ダビデの規定によって、ただ主を賛美するために祭司たちやレビ人たちがラッパやシンバルを持って出てきました。そしてついに感動の提訴式が始まりました。それでは続く11節をご一緒にお読みしましょう。はい。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い交わした。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだ。さあ、感動の提訴式、その特色は何ですか。賛美と感謝、賛美と感謝ですね。彼らはただただ神様に栄光を期したんです。ただただ主を賛美し、そしてただ主に感謝したんです。そして主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い交わしました。ここに歌い交わしたと書いてますね。前の訳だと互いに歌い合ったと書かれています。先週の愛賛会では聖歌隊の皆さんによる素晴らしい四部合唱でしたか、四部合唱がありましたけれども、ここでも祭司やレビ人たちによる聖歌隊が歌い交わす、互いに歌い合う素晴らしい合唱が、ラッパやシンバルも用いながら捧げられたわけです。口読文ならぬ口唱がここで捧げられたわけですね。そしてこの賛美の恵みという言葉、 その恵みは常しえまでも。この恵みという言葉は神様の約束に忠実な姿、神様のご真実さを意味する言葉です。つまりイスラエルの人々はバビロン捕囚の最初の頃からエレミアを通して語られていた神様の約束の通りに、今こうしてバビロンからエルサレムに帰還してくることができた、心からその約束を果たされるご真実な主を賛美したのではないでしょうか。そしてこうして再びこの場所で賛美が捧げられることも、主はエレミアを通して約束してくださっていたんです。どこまで約束に忠実なご真実なお方なんでしょう。引用箇所丸一番に、そのエレミアを通して何十年も前に語られていた予言、エレミア書33章の10節11節挙げていますから、ここも読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、主はこう言われる。あなた方が人も家畜もいない廃墟というこの場所で、人も住民も家畜もいない荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの通りで、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞かれるようになる。彼らは言う。万軍の主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまでと。私がこの地を回復させ以前のようにするからだ。主は言われる。いかがでしょうか。イスラエルの人々は、ああ約束を何一つ破ることなく忠実に誠実に果たされる神様のそのご真実なお姿を体験したときに、彼らはまさに心が震えたのではないでしょうか。そして彼らは心の底から、ああ主は本当に慈しみ深いお方だ、その恵みは常しえまでと感謝と感動にあふれて賛美を捧げたのではないでしょうか。今日の箇所の11節に戻っていただくと、そんな感動の聖歌隊の交渉とともに、民は皆主を賛美して大声で叫んだと最後に書かれています。もうこの提訴式、この場面想像してみてください。そこには聖歌隊の歌うものと、そして聞くものの区別なんてないんです。もうまさに一体となって大声で主を褒めたたえる賛美が捧げられていったのではないでしょうか。全員が礼拝者として誠に慈しみ深く常しえに続く恵みの神様を覚えて、そのご真実な主を心から賛美し褒めたたえていったんですね。その声はとっても大きくて、なんと遠いところまで聞こえたと後で書かれています。そしてその喜びの賛美の大声の中には、大声を上げて泣く泣き声も混ざっていた。そこには喜びと悲しみとが入り混じり、希望と痛みとが入り混じる、そんな生きた信仰共同体による生きた素直なまっすぐな賛美礼拝があったんです。それでは次の12節をご一緒に読んでみましょう。はい、しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、以前の宮を見たことのある多くの老人たちは、目の前でこの宮の元井が据えられた時、大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。ソロモンによって建てられた神殿がバビロンによって破壊され燃やされたのは、この時から約50年前のことでした。ですからこの提訴式の時、そこには50年前の若かりし頃に見た以前のソロモンの神殿を覚えている、そんな老人たちも多くいたわけですね。そんな彼らはどんな反応でしたか。今目の前に据えられている神殿の元井を見た時に、大声を上げて泣いたと言うんです。きっといろんな意味で この時心に迫るものがあったのではないでしょうか。喜びの中にもさまざまな意味の悲しみが入り混じって、その心がもう溢れてしまって涙となって流れてきたのではないでしょうか。そしてまた一方、他の多くの人々は喜びに溢れて声を張り上げました。ある人はですね、この老人たちの大声を上げて泣いた悲しみの原因は、今回の第二神殿が以前の第一神殿と比べるとあまりにも規模がちっちゃくて、それで惨めで悲しくなって大声を上げて泣いたんだって説明しています。もちろんソロモンの時の第一神殿はもうソロモン王の治世は政治的にも経済的にも絶頂期でしたから、それはそれは最高の材料で建てられた素晴らしい神殿だったでしょう。それと比べたらバビロンに捕囚されて、そこから命からがらエルサレムに帰還してきて、そこで捧げた精一杯の捧げ物で何とか建てようとしている今回の神殿は、確かに比較にならないものだったと思います。それも確かに彼らの涙の一因になったかもしれない。しかし今回の神殿再建に払われた人々の熱い思い、その犠牲と献身はなんと大きいものであったことでしょうか。大きな大きな苦しみや悲しみをみんなで乗り越えて、今新しい時代を迎えようとしているんです。きっと彼らが大声を上げて泣いた時に、そこにはかつての神殿が破壊されバビロンに捕囚されていったあの悲しい時、苦しい時の出来事が再び胸をよぎって涙となって流れたかもしれない。そしてまたそんな悲しみや痛みを主が乗り越えさせてくださって、今慰めと希望を与えてくださったという、そんな感動の涙も流したのかもしれない。きっと私が想像するに、彼らは自分たちでも自分の思いが複雑すぎて、なんで私は泣いてるんだろうかって、ただただ大声を上げて泣いていた人もいたかもしれないなと思うんですね。私たちももしかしたらさまざまな痛みや悲しみの体験をこれまでの人生それぞれに経てきたのではないでしょうか。私たちの教会ももしかしたらその震災の経験は大いに痛かったかもしれない、苦しかったかもしれない。12年前にこの泉のチャペルが与えられた時、感動の涙を流して、またその数年前に剣道式したばっかりだった大野チャペルを思い出して、それもまた涙した人もいたかもしれない。今回熊町チャペルが解体されて、そしてもうすぐ桜のチャペルも解体されようとしてますけれども、きっと20年前にすでにそのチャペルが立ってる状態で福島に来た私が熊町桜のチャペルでいろんなことを思い出し感じる以上に、その建設や剣道式にも携わった方々はさらにいろんな思いがその胸をよぎるのではないでしょうか。でもそれはどっちが正しくてどっちが間違ってるとかじゃないんですよね。私たちの歩みには喜びもあれば悲しみもあるんです。希望が与えられたことは嬉しいけれど、その痛みはやっぱりまだ残ってることもあるんです。痛みがあるけれども、その痛みの先に豊かな実を結ぶことができるんです。ソロモンの栄華を取り戻すことはできないけれども、神様は新しいことを起こそうとしてくださってるんです。最後の13節も読んでみましょうか。最後の13節も読んでみましょう、はい、そのため喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。民が大声を上げて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。この誰も区別できなかったの誰もという言葉は、民はという言葉なんです。ですからきっと彼ら自身がもはや自分たちの喜びと悲しみの感情を自分自身区別できなかったのではないでしょうか。きっとその提訴式に出席した全ての人々がその喜びと悲しみとが入り混じる中で、そのありのままを持って主に叫んだのではないでしょうか。そして大声を上げての叫び、その賛美は遠いところまで 聞こえていったのではないでしょうか。先ほどキンバリー姉妹がこの教会に1年ほど前来て最初の礼拝に出た時に、震災という大きな苦難を通ってきた教会の皆さんが一つになって感謝と喜びを持って礼拝している光景に涙が止まらなかったという話を紹介しました。車の中で聞いたその話には続きがあって、キンバリー姉妹はその涙を拭こうとカバンの中を見たけれども、ハンカチがなくて、そこには靴下しかなかったそうなんです。私は初めての礼拝で靴下で涙を拭いたのも良い思い出です。きっと誰も靴下だと思わなかったでしょうね、とキンバリー姉妹は涙と笑い声を持って話してくれたのでした。私は先日の結婚式で、長女から父ちゃんは世界一涙もろい人ですって紹介されてしまいましたけれども、結婚式の入場の時はですね、皆さんの正志先生は絶対入場から泣くだろうっていう予想をなんとか覆そうと涙をこらえたんですけれども、レセプションの最後の新郎新婦から両親への手紙の時間って反則ですよね。あれはやっぱり泣いちゃいますね。私はこらえきれない涙を靴下でじゃなくて、珍しくポケットに入れていたハンカチで拭ったのでした。私の涙もろさは周知の事実のようで、今年の4月の誕生日に吉戸先生ご家族が私にくださったのは白いハンカチだったんです。しかも吸水性に優れたタオル生地のハンカチだったんです。添えられた手紙には結婚式の時に使ってくださいと書かれていたんです。いやー、ちゃんとその吸水性に優れたタオル生地のハンカチをポケットに入れといてよかったです。しっかりと私のとどめなく流れてくる涙を吸水し、私は助かったのでした。私はあの時の涙は何の涙だったか、それはやっぱりうまく説明することは難しいですよ。娘がここまで成長したことへの感謝や感動もあったと思うし、良い男性に出会えたことの喜びもあったと思うし、近くにいるとはいえ家から出ていく寂しさもやっぱりあると思うし、そして私たち家族をここまで温かく見守って、今回もたくさんの祈りと奉仕を持ってあんなにも素晴らしい結婚式を作り上げてくださった皆さんお一人お一人への感謝もやっぱりその涙となって溢れたと思います。やっぱり自分でも区別できないそんな涙と喜びだったのではないかと思うんですね。皆さん、私たち一人の人間のうちにもいつもいろいろな思いがあるように、またイスラエルの人々が苦難の先に提訴式を迎えて、いざその提訴式の時そうだったように、信仰共同体には、私たちの教会にはやはり喜びと悲しみとが、希望と痛みとが、いつもそれぞれ共にあるのではないでしょうか。しかしその中で私たちはその喜びも悲しみも、その希望もその痛みも、まことに慈しみ深くその恵みは常しえまでも続く主を見上げて、主に信頼して叫び、賛美と祈りを捧げて日々礼拝しながら歩んでいくのではないでしょうか。私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいことをしてくださる主に期待して、イスラエルの人々がそうだったように、それぞれの賜物を持ってみんなでただ主を賛美し歩み続けていきたいと私たちも思うんですね。この喜びも悲しみも笑いも涙も全て主の前に持っていった提訴式を終えて、この後いよいよ神殿の再建に基礎の上に立て上げていこうと歩み出そうとしているイスラエルの人々です。しかしそこにまた大きな壁が立ちはだかるんですけれども、それは次回4章に入ってみたいと思います。しかしそんな彼らに神様は預言者ハガイを使わして彼らを励まして、彼らのうつむきがちだったその目を再び上へと、神様へと向けさせるんです。ちょっと先取りして引用箇所丸2番にハガイ書の2章9節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。ハガイ2章9節読んでみましょう、はい、この宮のこれから後の栄光は先のものに勝る、万軍の主は言われる、この場所に私は平和を与える、 万軍の主の言葉、神殿の元へが据えられた時、かつての神殿を見たことのある老人たちは大声を上げて泣きました。ある人は見比べてがっかりしたのかもしれない。過去の栄光を美化しすぎて未来を思い描くことができなくなってしまったのかもしれない。そしてさらにいざ進んでいこうとした時に目の前に大きな壁が立ちはだかって、人々はもうダメだってうずくまって諦めかけていたかもしれない。しかしそんな人々に神様はハガイを通して、あなた方が礎を据え建てようとしているこの宮のこれから後の栄光は先のものに勝るよって、この場所に私は平和を与えるよと、万軍の主である私が言う、私はあなたと共にいると約束を与えて励まされたのではないでしょうか。先週中、私たちが震災後大変にお世話になった八王子の教会の方々が25名で訪ねてきてくださいました。短い時間でしたけれども、あの時は本当にお世話になった、いろんなことを思い巡らして分かち合って、また感謝する時間を持つことができました。代表して何人かの方々が感謝を伝えたり、また今感じていることを伝えたりしましたけれども、ある方は再び震災後に恵泉教会の千田先生が私たちの教会に向かって言ってくださった言葉、改めて分かち合ってくださいました。千田先生はあの震災後言ってくださいましたね、あなた方は前よりももっと良くなる、前よりもはるかに良くなると。あの時の私たちはそんな未来を思い描くことはできなかったかもしれません。借りた場所で礼拝するしかできませんでした。狭い会議室2つつなげて礼拝することしかできませんでした。しかし今私たちは確かに私たちの思いをはるかに超えられる主の素晴らしいご計画の中を導かれ、生かされ、歩むことができているのではないでしょうか。皆さん、これからも主は誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないことを起こして、常に私たちと共にいて、後ろから私たちを支え、前に立って私たちを導き、そしてご自身の栄光を表してくださるお方です。さあ、私たちはこれからも生きたキリストの体として、喜びも悲しみも希望も痛みも、そのすべてを主の御前に持っていき、ただ主への賛美を捧げながら一つ心になって歩み続けてまいりましょう。ご真実な主をいつも見上げながら、神様だけを私たちの主として礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思います。それでは最後に今日の箇所13節をもう一度読んでお祈りしたいと思います。13節をもう一度読みましょう、はい、そのため喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。民が大声を上げて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。続けて見ています絵面記、ご真実な主の約束の通りに、神様は道がないと思えるところにも道を開いてくださって、イスラエルの人々をバビロンの地からエルサレムへと連れ戻りました。そして彼らは礼拝を大切にし、備えを内側も外側もしながら、やがて神様の時に基礎工事がスタートしました。低祖式はどんな光景だったんでしょう。主は本当に慈しみ深い、その恵みは常しえまでもと、きっとその据えられた礎を見たときに、人々は神様のそのご真実さにどんなに胸が満ちあふれ、どんなに心震えて主を 賛美したことでしょうか。私たちの神様はご真実なお方、とこしえまでもその恵みを持って私たちを導いてくださるお方です。私たちも私たちの思いをはるか超えたところで導いてくださる、そんな主の慈しみ深さ、その恵み深さをいつも賛美しながら歩んでまいりましょう。もちろんその時々には喜びもあれば悲しみもあるでしょう。生きたこの教会の中には今喜んでいる人もいれば、もしかしたら悲しみの中にいる人もいるかもしれない。希望もあれば、もしかしたら痛みもあるかもしれない。しかしそこでみんなで一つになって、そこで主を見上げて、そこで主への賛美を捧げ、喜びの賛美、涙の賛美、喜びの告白、悲しみの告白、ありのままで主の御前に飛び込んでいきましょう。いつもご真実な主を見上げながら、神様だけを私たちの主と告白し、これからも一人の人のように一致して大声を上げて主に賛美をしていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。今私たちの心の内すべてを神様に明け渡すことはできるでしょうか。今握っているその喜びも悲しみも主に明け渡すことはできるでしょうか。今私たちの心の王座に主を迎えましょう。この教会の主は神様だけですと、頭なるイエス様だけですと、すべての主権を明け渡し、心からの賛美を捧げることはできるでしょうか。この教会をいろんな喜びも悲しみもすべて用いて、誰も見たことのないこと、聞いたことのないことをなそうとしてくださっている主を、今みんなで心から礼拝し、主の導きにワクワクし期待して、ただその御足の後に従ってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが今日私たちをこの礼拝へと呼び集めてくださって、今あなたの心にはどんな思いがありますかと、私たちの心の奥深くまであなたご自身が探ってくださることをありがとうございます。今私たちの心を主に明け渡します。その喜びも悲しみもありのままで主に叫びます。私たちの叫びは、私たちの祈りは、その賛美は必ずあなたの御前に立ち上り、主がそれを受け取ってくださって、喜んでくださって、そしてあなたは私たちの思いをはるか超えた素晴らしいご計画を成してくださることを私たちは知っていますので、ありがとうございます。どうぞこの教会の主はあなただけですから、これからも火の柱、雲の柱の中にいて導いてください。私たちと共にいて御翼の陰に覆ってください。今喜びの人とには神様のさらなる祝福があり、今悲しみの中にある人には主の慰めがありますように、主が一人一人に伴ってくださって、あなたの豊かな 臨在と導きの中で今週も主と共に歩むことができるように導いてください。今日この礼拝から新たな1週間をスタートしようとしているお一人お一人を祝してください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。